以前にある新商品の、スイーツ、私甘いものが好きなものですから洋菓子がですねとても美味しいと評判でありましたので、それをぜひ食べてみたいと思いまして、コンビニに行って買って食べてみたんで、見たのでありますが、それほどでもなく、というよりむしろ自分の好みの美味しさといいますか、好きな味ではなかったので、期待外れだったなということがありました。世の中には期待外れどころか失望に変わってしまうことさえあります。例えば、ある政治家に大きな期待を寄せていたのに、実際の政治活動で評価できるものはほとんどなくて、失望に終わってしまうといったことがありますし、あるいは、環境や文化、経済などある国に期待を寄せて移住してみたものの、実際にそこに住んでみますと実態は予想していたものとは全く異なっていて、失望してしまうということがあります。私たちの人生においては、何かにあるいは誰かに期待すること、期待を寄せることは数多くあろうかと思います。しかしてその期待はあくまでも自分の思いや主観的な感覚、あるいは自分の趣味思考や好き嫌いによっているものでありますので、必ずしもその期待通りということにはならないということも私たちはよく知っています。先ほど例に挙げて申し上げた通りであります。にもかかわらず、期待通りということにはならないことをよく知っているにもかかわらず、この期待と実際のギャップがですね、あまりにも大きいと、人間はそれに耐えられなくなってしまいます。そこにあるのはもはや嘆きや悲しみのみであります。私たちのこれまでの人生の中でどれだけ期待するものがあったでありましょうか。また同時にどれほどの失望や落胆があったでありましょうか。そしてそのギャップを痛感しながら私たちはいかに歩んできたでありましょうか。このことを踏まえながら、私たちが歩みゆく人生について与えられた聖書の御言葉に聞いていきたいと思うのです。聖書が記している人間の歩みの中にも、この期待と落胆、失望ぶりを伝えるストーリーがあります。その典型がいわゆるバビロン捕囚からの解放後の歩みであります。イスラエルの人々のバビロン捕囚からの解放以後の歩みであります。異教の国バビロンによる捕囚生活から解放されまして、ふるさとへ帰還したイスラエルの民のストーリーであります。時は紀元前6世紀、イスラエルの民はいわゆるバビロン捕囚から解放されまして、ふるさとエルサレムに帰っていきました。バビロニアからイスラエルの民を解放した時のペルシャ王キュロスは、宗教に関しては寛容政策をもってこれに当たりました。それゆえエルサレムに帰った人々は破壊された神殿を再建して新しい歩みを始めようと、これからの生活に期待して希望に燃えていたのであります。神殿の再建というのはまさにイスラエル復興の象徴でありました。神殿の再建についてこのエズラ記6章3節から5節はこう記しているんですね。旧約聖書の729ページをご覧ください。エズラ記6章3節から5節です。旧約の729ページ、旧約の729ページ、エズラ記の6章3節から5節を読みします。キュロス王の第1年、キュロス王、勅令を発布。 エルサレムの神殿、生贄を捧げる場所として以前の基礎を保ったまま神殿は再建されなければならない。建物の高さは60アンマ、間口は60アンマとする。切石の列を3段置き、木材の列を1段置く。費用は国庫負担とする。さらにネブカドネサルがエルサレムの神殿から取り出してバビロンに持ってきた神殿の金銀の細工類は返還され、エルサレムの神殿にある元の場所に戻されなければならない。それをその神殿に納めるようにせよ。神殿の再建は政府の公金で賄われ、バビロニアが支配した時代に奪われた神殿の細工類は返還されて元の場所に戻されるという、このイスラエルにとりましてはこの上ない画期的な政策でありました。これをもってして喜ばずにはいられなかったというのと思うのでありますが、この喜びは誰もが抱いていた率直な思いであっただろうと思います。どれほど喜んだことでしょうか。ところがその思いはすぐに書き消されてしまうことになります。その理由は何であったのか。それはエルサレムのあまりの荒廃ぶりでありました。荒れ果てたエルサレムのありようでありました。エルサレムをはじめ周囲の環境があまりにもひどかったからであります。翻って我が国の81年前を思うんです。戦争のために焼け野原となり荒れ果ててしまった大地は、この時代を生きた人たちの心の中の記憶として焼き付いていたでありましょう。そしてここから始まるのだと、ここから始まるんだと、人々は希望を胸に期待を持ってその荒廃から新たな出発を成していったでありましょう。しかしながら、ことはそれほど容易ではなかったであろう現実をも想像するんです。何もない焼け野原の状態から、一体どのようにして平和で豊かな社会を築いていくことができるのか。国全体が困難と危機の中にあったでありましょう。2500年前のイスラエルの人たちも同じでありました。当初ふるさとでの新しい生活に期待し希望に燃えていた人たちは皆落胆し意気消沈していました。彼らの心に今や暗雲が漂っていました。国家の費用で賄われるといった政策も人々の労働意欲を奮い立たせるものではありませんでした。この荒廃した大地、これから先一体どうなるのだろうかという不安や恐れの思いが、神殿再建という期待に反して計り知れない失望感へと人々の心を向かわせていたのでありました。その結果、人々の心もまた荒廃し始めていました。荒れ始めていました。ハガイ書1章5節はこう記しています。どうぞお聞きください。ハガイ書の1章5節はこう記しているんですね。今万軍の主はこう言われる。お前たちは自分の歩む道に心を止めよ。自分の歩む道に心を止めよと。困難の中にあるとき、苦しい状況にあるとき、私たちは自らの進むべき道をしっかりと心に留めていかなければなりません。自分の歩む道に心を留めよと。とはいえ、苦しさのあまり自分を見失ってしまうとき、そこにあるのはまさに荒れ果て空洞化した心の思いに他ならないのであります。しかしそんな心の思いの中にこそ主が来てくださるのであります。 主なる神が共にいてくださるのです。期待と現実のギャップに落胆し、意気消沈し、失望の中にある人々の心に向かって、預言者の言葉を通して主なる神が今慰めと喜び、賛美のメッセージを語られるのであります。それは本日与えられましたイザヤ書61章1節に見るように、貧しい人に良い知らせを伝えるためでありました。貧しい人に良い知らせを伝えるということでありました。貧しい人とは何を意味しているのでありましょうか。ここで言われている貧しさとは、いわゆる経済的な面のみならず、むしろふるさとエルサレムへ帰ってきたにもかかわらず、神殿の再建に希望を見出すことなく、生活の再建もままならない人たちの心のありようでありました。それが貧しさでした。貧しさ、皆さんはどのようにこれを思うでありましょうか。それは確かに空虚な思い、虚しさであります。貧しさとは、もはや持てるものはないといういわば空っぽの状態でありまして、通常そこに見るのはネガティブな面でありましょう。しかし同時に貧しさとは、その空っぽの中にあらゆるものを受け入れていく豊かさへの出発点でもあります。貧しさは空っぽの中にあらゆるものを受け入れていく豊かさへの出発点です。貧しさをネガティブ的と言いますか、否定的にではなく、積極的にポジティブに捉えていく視点であります。心の貧しい人たちは幸いだ、心の貧しい人たちは幸いだと主イエスは言われました。自身の知恵や知識を誇り、これを絶対化し、心豊かであるとして、本当に大切なものを受け入れることを拒絶してしまうのに対しまして、この世の真実、主なる神の恵みを受け入れる心の貧しさ、すなわち主に信頼し、より頼んで生きるものは幸いであると、主はそう言われたのであります。この貧しい人の心を主は顧みてくださり、日々豊かにしてくださるのであります。さらに続く預言者の言葉は、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知するのだ、解放を告知するのだと言います。打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知するのだと。これはですね、お開きいただかなくても大丈夫でありますが、このレビ記25章に記されているいわゆるヨベルの年がその背景にあると言われています。お時間のあるときにご覧いただければと思いますが、レビ記25章、いわゆるこのヨベルの年がこの予言の言葉の背景にあると。ヨベルの年というのはですね、7年ごとのこの安息の年を7回数えた後の50年目にやってくる解放の年のことです。7年ごとの安息の年を、安息の年が7年に一度ありましたが、この安息の年を7回数えた後の50年目にやってくる解放の年であります。この年には農産物の土地を休ませ、借金が免除されまして、所有地が返却され、奴隷が解放されるという恵みの年でありました。50年に一度の画期的な年でありました。お羊の角を意味するヨベル、ヨベルというのはお羊の角を意味するんですが、このヨベルの角笛が吹き鳴らされて、その到来が実現られたといいます。日々の不安と恐れに悩まされ、希望を見出せないでいた人たちに、主なる神は 良い知らせ、救いの恵みを豊かに与えられたのであります。人々の救いについて語る預言者の言葉は、預言者自身の言葉ではなく、これは神の言葉でありました。貧しい人に向けて語られたこの慰め、喜び、賛美の言葉の主体は他ならぬ神ご自身でありました。それは主なる神こそが神殿の再建、イスラエルの復興といういわば大事業を計画され、実行推進されるという信仰であります。7節8節を読んでみます。あなたたちは2倍の恥を受け、あざけりが彼らの分だと言われたから、その地で2倍のものを継ぎ、永遠の喜びを受ける。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む。誠をもって彼らの労苦に報い、常しえの契約を彼らと結ぶ。2倍の恥に対する2倍の賜物の恵みについて記されています。2倍の恥や苦しみに対する2倍の賜物の恵み、2倍の幸いの恵みについて記されているのでありますが、むしろそれは2倍にとどまらず何十倍もの限りない恵みを表しています。2倍どころではない、何十倍もの、何百倍もの、何千倍もの限りない恵みであります。主イエス・キリストによって神がこの世に与えてくださる永遠の契約の原点がここにあります。それは神が私たちと共にいて無条件に愛し続けてくださるという恵みの約束であります。私たちは皆この偉大な契約によって救われ、心の平安へと導かれていくのです。それはまさに永遠の喜びであります。永遠の契約なるものを神より与えられる私たちには永遠の喜びで満たされる。預言者の言葉は永遠の喜びと言います。永遠の喜び、しかし永遠の喜びなるものが本当にあるのでありましょうか。それを私たちは一瞬問うてしまいます。永遠の喜びなど本当にあるのか、永遠に続く喜びなどこの世にあるのでありましょうか。答えは明らかであります。この世にはありません。この世界に永遠はないからです。この世界に生きる私たちの中に永遠はありえないのであります。しかしこの地上に生きる私たちが信じる方、主なる神は永遠であります。まさしく命の創造主であられる永遠なる方を私たちは信じ、この方にこそ全信頼を置くのであります。ゆえに永遠の喜びとは私たち自身の喜びではなく、永遠なる方、神から与えられる喜びであるのだと、私たちはそのように受け止め信じて生きるのであります。かつて私たちは限りある喜び、私たち自身の一時の喜びを目指して、この喜びを期待して人生を歩んでいました。一時の喜びを期待して人生を歩んでいました。しかしその喜びは時に私たちを見捨てて置き去りにしてしまうものでもあったことを思い起こすんです。私たちの期待を裏切り、失望や絶望へと向かわせるものでありました。しかし主なる神を信じて生きる今、私たちが喜ぶのは神から与えられる喜びなのです。神から与えられる喜びであります。賜物としての喜びです。人生において抱く喜びを神が与えてくださる喜びであると受け止め、そう信じるとき、その喜びは 私たちから決して離れることなく、私たちを見捨てることもありません。この永遠の喜びによって私たちの人生は生きる希望で満たされていくのであります。フランシスコ会のカトリックのフランシスコ会の創始者でもあるアシジの聖フランチェスコという人がいましたけども、このフランチェスコはですね、喜びの聖人、喜びの人とも言われた人でありました。ある日彼は一人の弟子にこのように言ったというんですね。もしあなたがあらゆる病気を治し死者を生き返らせたとしても、それは完全な喜びではない。もしあなたがすべての言葉が分かって、すべての知識で聖書を理解し、また予言ができても完全な喜びではない。もしあなたが天使のように話し、すべての植物動物を知り、人間の特徴のすべてを知っても完全な喜びではない。もしあなたがすべての未信者をキリスト信仰に導いても完全な喜びではない。こう言ったというですね。それを弟子がそこまで聞きますと、弟子はですね、とうとう怒ってこう言ったというんですね。それなら完全な喜びとは何ですか。フランチェスコはこう答えたと言います。それは雨が降っている寒い日にあなたがびしょ濡れになり、空腹になって修道院に来て扉を叩いたとき、扉を開けてあなたは誰ですかと聞く人に向かって、あなたが私は兄弟だと答えた後、あなたは怠け者だ出て行けという言葉が跳ね返ってきて、もしあなたがそれを文句も言わずに耐え忍ぶなら、それは完全な喜びです。もう一度扉を叩いた時、先の人が外に出てきてひどい言葉であなたを追い出した時、それでも忍耐して受け入れるなら、それは完全な喜びです。もう一度あなたが涙を流して扉を叩き続けるとき、出てきてあなたを泥の中に倒して大きな棒で打ち叩かれる、この苦しみをイエスのように受け入れたなら、それは完全な喜びです。こう言ったというんですね。このフランチェスコの言葉は、耐え忍ぶ中に真の完全な喜びがあるというメッセージであるように思われるのでありますが、どうでしょうか。いささか受け入れがたい面があるのも事実ではないでしょうか。助けを求めて苦しんでいるときに慰めもいたわりもない、愛のない対応、無慈悲なリアクションの中にとても喜びを生み出すことなどできない。それが私たち人間世界の現実なのであります。それが現実なんです。フランチェスコは現実を語ったんです。まさしく期待を裏切る失望、絶望の境地であります。空腹で扉を叩いたのに、助ける温かい言葉もなく何も与えてくれない、この期待を裏切る失望、絶望の境地をフランチェスコは喜びと言った。ならばよ、フランチェスコは弟子に何を悟したかったのでありましょうか。それは彼が最後に言った言葉に注目しなければなりません。ここにメッセージのポイントがあります。彼はこう言ってたんですね。フランチェスコはこう言っていました。この苦しみをイエスのように受け入れたなら、それは完全な喜びです。この苦しみをイエスのように受け入れたなら、それは完全な喜びです。イエスのように受け入れることのできる苦しみ、それは十字架の苦しみであります。十字架の苦しみであります。世界の罪を一手に引き受けられる計り知れない苦しみであります。この苦しみを私たち人間が受けることはできないのです。主イエスキリストが神の御子として十字架にかけられ、復活によってこの世界の苦しみから人間を解放されたのであります。 この世界の苦しみを計り知れない十字架の苦しみにおいて受け入れ、この苦しみと引き換えに復活によって私たちにこの世界に完全な喜び、永遠の喜びを与えてくださったのでありました。永遠の喜びこそ主なる神が示され与えられた御子イエス・キリストの恵みであります。永遠の喜びこそ御子イエス・キリストの恵みであります。まさにキリストそのものであります。この喜びが私たち一人一人に漏れなく今ここに与えられているんです。これ以上の喜びはないでありましょう。予言の言葉はこの喜びを先取りするようにして十節でこう語っています。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。私は主によって喜び楽しみ、私の魂は私の神にあって喜び踊る。主によって喜び楽しみ、神にあって喜び踊るのであります。与えられた人生の中で私たちが喜び楽しむのは主にあっての喜び楽しみであり、私たちが喜び踊るのは神にあっての喜び踊りなのであります。主の復活イースターの恵みはまさにこの完全な喜び、永遠の喜びの証に他なりませんでした。私たちの人生の日々には喜びとは程遠い現実があります。国内では悲しく痛ましい事件が起こり、世界では争いや戦争が後を絶ちません。この現実に今や永遠なる復活の主が御言葉と祈りにおいて共にいてくださる、共にいてくださる、この喜びがあるゆえに私たちは日々一歩一歩期待と希望を持って歩み行くことができるのです。神が与えてくださる永遠の喜びの恵みに満たされて、この年度も共に前進していきたいと、そのように願っております。祈ります。神よ、御言葉の恵みを感謝いたします。2000年前あなたがこの世界に使わされた御子イエス・キリストの恵みこそ、あなたが与えてくださる永遠の喜びであることを信じ、ここに確かな期待と希望を与えられて、共にこの年度を平安のうちに歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。